1036ページですね。一節からお読みいたします。121編ですね。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから聖書を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。すねの追いキャンプのですね、映像ができてますので、それをまた見ていただきたいと、こういうふうに思います。
自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢から
私たちに最善を与えられ、
してくれの、ほらもうじき天使様から召されることある。
全ては益になるから。
個人に来て、楽しかった
どうして
どうもありがとうございました。2月の28日から3月の2日の予定で、白馬スネロゴイキャンプが行われます。どなたでも出席できますのでね、どうぞいらっしゃってください。祈るときにですね、何かの前に、主がね、望まれるという体験をね、私はよくするんですね。まあ、皆さんもされる方多いと思うんですね。それとともにですね、祈れる場所っていうのがあって、祈りにくい場所もあるんですけどね、そこで祈ると非常に強く主が望まれるっていう場所がこうあります。この間も、その場所で祈ったんですけど、主を崇めたんですね。それは何かって祈った瞬間に世界で一番短い聖書の話の大体4巻がもう頭に降ってきたんですよね。そして、今日のメッセージも来ちゃったんですよね。でいつもね、一つ一つ祈っていって、そして与えられて祈っていって、与えられて祈っていって、与えられて与えられないなと思うとは時間が来て与えられてみたいな感じでしょ。示しが違いますよね。で、この白馬キャンプにおいてもね、特別な例の働きがこうあります。でそこでこういろいろなことをね、神様を示してくださいますので、ね、どうぞ皆さんね、例の働かれるところね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、白馬においてはですね、特別な神様の御心があって、リバイバルにおける段階をこう踏んでいるっていうことを感じるんですね。で、大きな技が起こりつつある中で、皆さんはね、素晴らしい神様の働きを見ていくと思いますが、その具体的な現れが現れる場所でもあるということを感じます。ですからね、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、神様が私たちを導くときには、御心があるんですよね。ですから皆さんも白馬に行く中で御心があるというふうに思ってください。でその御心を捉えてね、行っていただけるとありがたいなと、ね、こういうふうに思います。それで感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
スは十字架により勝利を取られた。復活すれ今も生きておら。
3月の26日から3月の31日の予定で感謝と賛美とリバイバルキャンプがあります。どなたでも出席できるキャンプですのでね、どうぞいらっしゃっていただきたいとこういうふうに思います。それでこのビデオを見るのはね、今日4回目なんです。だからもう朝からいる人は4回目見てるか、まあ、4回昼寝してるかどちらかだと思うんですね。で、私正解やってるのでね、そうしますとね、どういうことになるかっていうと、皆さんのね、3、4倍は見てるってことなんですね。同じやつをね。そしてね、見てね、気がつくことがあるんですね。何が気がつくかって、おじいちゃんと見てね、全部。まあ理由は簡単ですよね。講師が寝てたら 様にならないってこともありますからね、見てるんですよね。そうするとね、気がつかないことが気がついたり、また語りかけを受けたりするんですよね。で、実はね、このビデオを見てもね、ちょっとね、あ、こうよ、捉え違いしてた部分があったなっていうのはね、ちょっと気づいたんですよね。それはどういう部分だったのかっていうと、日本にリバイバルが起こってくるってことはね、主が語っておられるわけですね。で、全世界にそれが広がっていくっていうことをね、私は信じていますし、それは、私にとってはね、明確な示しなんですよね。しかしね、これはね、日本とアメリカと共にっていう事柄のところがね、落ちてたっていうことを感じます。なぜそう思うのかっていうと、例えば私たちがね、最初にリバイバルのことが示され、働き始まったのはチャーチオンザウェイの祈祷チャペルでの祈り込みです。で、アメリカでもし遅くなってもそれを待て、それは必ず来るという言葉が与えられたんですね。そしてね、リバイバルの土台として感謝の事柄が示され、でスティーブさんたちを通してね、賛美が一つのまた土台であるということが示され、そしてブレアハウスに導かれたわけですよね。そしてそのブレアハウスで、アザサガリバイバルとの関わりが示されてね、そして霊的なこのいろんな示しと働きが始まっているわけですね。そうなりますとね、これは、明らかにアメリカと共にあるというふうに感じるのですね。そしてキャンプの形を見ていても、一つ分かるのは、何が分かるのかというと、白馬常温キャンプっていうのは明らかにリバイバルに向かってますね。ですからリバイバルが開かれて、そして大きな働きにどんどん移行していって、技が起こってるっていうことを感じるんですが、同時にね、この感謝と賛美とリバイバルキャンプも次々と、ね、いろんなことが積み重なっていって、神の働きが進んでリバイバルに向かって進んでいるってことをね、ちょっと感じるんですよね。それで、マーリンさんがね、一人100万人救われるって言われたときに、私も本能的にね、日本人100万人っていうふうに感じたんですね。でもマーリンさんは一体どう感じたのかっていうふうにね、ちょっと聖霊様が言われたんですよね。まあ、その時にもちろん世界で100万人とかね、いろいろ考えておられたと思うんですが、その中の重要部な部分はね、アメリカ人であったというふうに感じるんですよね。そして私はですね、この白馬キャンプも、それから感謝と賛美とリバイバルキャンプもリバイバルに向かうキャンプであって、アメリカと伴ってその技が進んでいくということをね、主が語られているということをね、非常に強く思います。で、そのポイントとなるキャンプであるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで、リバイバルの働きの時に、賛美の働きが一つポイントになるんですね。で、これは明確にしとかないといけないのと、それからもう本性を出さないといけないので、我々はね、我々賛美が上手くなって人に認められるということを目的にはしてないのですね。それは賛美を通して、そのゴスペルを通して、この神のリバイバルの働きが広がるということを目標にしているわけですね。それで、作詞作曲する人、ノンクリスチャン用 50%、 クリスチャン用 50% 作ってください、ね、もしどっちか足りなかったらね、増やして。今回ね、ちょっと失敗したんですね。それは何かというと、ノンクリスチャン用ってあんまりアピールしなかったから、クリスチャン用の素晴らしい曲はいくらでもできてきたんですけど、ノンクリスチャン用の素晴らしい曲がね、ちょっとね、少ないんですよね。じゃあ我々はね、何をしようとしてるのかっていうと、結局私たちはですね、ノンクリスチャンに対するリバイバルの働きのその技をね、神様に導かれているという感じているわけですね。それでゴスペルの働きはね、もちろん信仰的な素晴らしい歌ってのは重要ですからね、これはどんどん作られてね、主の栄光を表していかないといけないと思うんですが、もう一つのポイントはね、ノンクリスチャンですね。ですから作詞作曲している人は 50%、 50%、ね、それで作っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今スティーブさんに歌を見てもらってるんですね。歌を見てもらっているときにね、評価されようとは全く思ってません。褒められようとも思ってません。まあ私が歌ってるわけじゃないから。ね。でもね、本格的にこう目的を表すべきだっていうふうにちょっとね、感じるんですよね。私は浸透させようとしてるんですね。で、アメリカでヒットさせようとしてるんです。ね。ですからね、どうぞ、アメリカで今回歌う人はね、ハリウッドの路上もすごい意味があると思います。例の戦いの意味があるし、浸透させる神様の働きの一部であるというふうに思いますからね、どうぞそこも頑張っていただきたいと思うんですが、スティーブさんの前で歌う方々はね、英語で、版権の問題とかね、曲の問題もあるので、その英語を採用するかどうかは分かりませんよ。ね。ただし、もう英語で伝わるような形でね、やっていただきたいと。でもう祈り込んで、臨在がポイントですよね。そしてね、主は、J ゴスペルがね、いい歌だなって言われるってことを言ってんじゃなくて、それをポイントとして、リバイバルの畑が広がるってことをね、言ってるわけですね。でもね、私信じてるんです。信じてるんですね。ですからどうぞそういうような形で賛美に出る方々はね、祈り込んで、そして突き破るぞってね、売り込むぞってね、アメリカにJゴスペルを浸透させるぞっていうね、そういう発揮意識を持ってやっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにもう一回繰り返しますが、作詞作曲の場合にはこれはノンクリスチャンを狙ってますから、クリスチャンに向かっての曲、もちろんこれも重要なので、これも狙ってますが、ですから 50% は 50%、 それでね、作っていっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、全世界に対するヒットということを狙ってるっていうのはビジョンとしてすでに与えられてるので、これは私が考え出したことでも何でもないですね。ですからそれに向かっての信仰の歩みをね、どうぞやっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。まあ次の段階に入ってきてリバイバルが起こったっていうことをね、アメリカで示されてね、その動きが起こってきていることを思います。さらにね、浸透の動きが起こってくるというふうに私は思ってますのでね、どうぞそれらのことから覚えておいてください。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは御霊の賜物の一つである癒しのパート1です。
皆さんは病気の時は薬を飲んだり病院に行ったりされると思います。それとともに神様に癒しを求めて祈りますか？癒しについて聖書には書いてあるけど、今も癒しはあるの？と思われる方がおられるでしょうか？聖書に求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますとあるように、もちろん求めるという中に癒しは含まれています。またイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとあります。特に新約聖書には癒しが頻繁になされたことが書いてあり、現在も同じように神様は私たちを癒してくださると聖書は語っているのです。神様は全ての病を癒すことがおできになりますが、病気であることに神様の特別な計画があるがゆえに癒されない場合はあります。しかし多くの場合、神様は癒すことを御心とされ癒してくださるのです。癒しを信じないがゆえに、祈らないがゆえに、神が癒してくださるべき多くの病が癒されずに終わっている場合があるのです。
ですからまず癒しを主に求めましょう。祈らない時には何も起こらないからです。
癒しを信じ祈る時に、癒されるべき多くの病が癒されていきます。その際に、1、病院・医療を通しての神様の癒し、2、 神様が直接祈りに応えてくださる癒し、この2つの方法を神様は備えてくださっています。主を信じ、備えられた方法を用いていく中で、主の驚くべき御業が表されていきます。
ではまた。
巨大な教会になるということをね、主が語っておられます。そして、私それ信じてるんですよね。信じてるんですね。ただ巨大な教会になるときに、じゃあ何がポイントになるかっていうと、まあ、一つ考えられるのはね、癒しですね。岡先生がね、日本で癒しのことを考えるならば死の十字架しか浮かんでこないって言ってくださいました。いろんな癒しが起こってますよね。ただリバイバルが大きく動く時の癒しのレベルっていうのはこんなもんではないのですね。非常に大きな技が起こるはずです。ですからどうぞ皆さんね、病気の人は癒されるのを期待しつつ祈っておいてください。なぜそういうのかというと、神様が癒しをされる場合ね、単に癒されるだけではなくて、それを通して学びがありますのでね、多くのそういう方々が癒しを含んだ伝道者としてね、立ってくるってことが考えられますよね。そしてですね、今起こっている事柄で素晴らしいことはいくつでもありますが、もっとすごいことがその中で起こってきて、もっと素晴らしいことがその中で起こってきますのでね、期待しつつね、見といて、いただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、すべての病は癒されます。いいですか？まあ、それに、私たちの整えという目的があったりね、まあ、パウロみたいに、減り下らされる目的があったりするという、特殊な、そういう見心がない限り、それが癒されてくるっていうことをね、覚えておいてください。そしてね、信仰を持って対応することに具体的にその技が現れてくるということをね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、先週奇跡があった人、はい、また何か刺されると思ってですね、何か裏切りだって言われましたよね。先週午前中の集会でね、明かしさせないから手挙げなさいって言ったら何か手挙げたんですね。で、夜手挙げなさいって言った人で、手挙げた人がいたので、すぐに明かしてくださいって言ったんです。まあ当然あると思うんですが、私もね、神様の技が起こったんですね。それは何かっていうと、電車で座るやつ。ね。東中野から、行ったんですけど、その時にね、中野駅でね、痴漢した人がいて、そしてですね、なんか捕まっちゃったらしいんですね。そしたら、ね、その人ね、線路に飛び降りて逃げちゃったらしいんですね。その結果電車がね、止まっちゃったんですね。そして4万人以上に迷惑がかかったんですね。で、そのうちの迷惑かかったうちの一人が私です。それでね、電車に座るときにね、ダイヤが乱れるっていうのが一番問題なんですね。そしたらね、電車が来たんですけど、満員。ね、いつもそうじゃないのに、満員なんですよね。でもね、祈ってたでしょ？そしたらどうなったのかっていうとね、一席空いてるんですよ。そしてね、座りました。で、私のね、電車に座る記録の、混んでる中で、一番混んでる中で座った新記録でしたね。ちょっと感謝したいというふうに思います。よくあんないっぱいなのにね、座れたなと思いますね。祈りです。祈り。そしてね、問題は帰りだったんですね。サンボマツさんがね、東東京カリスマ聖会って書いてあったんですね。なんだこれと思ってですね、 亀井戸カリスマの世界なんですけどね。でもよく新宿に比べれば東かなと、いや嘘じゃないなと思って、ね、いやネーミングうまいぞと思ってですね、まあ、そこ行ったんですね。そこ行った時に、旋回行った時にね、ちょっと帰った時に JR で帰ったんですね。そしたらね、なんか事故かなんか起こったらしくて、人がねいっぱい乗ってんの。それでね、その時座れなかったの。で、二球ほど座れなくて、そして座って帰ってきたんですね。で、おそらくそれが、私が座れなかった一番最近の記録じゃないかな。2、3ヶ月前。その間に一回座れなかったかな。ほとんど座れてるんですね。座れなかったの。そしてね、集会に行った時に、ちょっと不安があったんですね。それでね、自動車で帰っちゃおうかなっていう思いがあったんですね。そしたらね、ちょうどギフトが来ていて、笠原くんがね、送りましょうかって言った。ね。ただね、送りましょうかって言われたって、送られたのは東名古屋でしょ。で、笠原くんたちは恵比寿でね、映像を撮る予定だったんですね。ちょっと東名古屋を回って恵比寿に行くとなるとね、時間がものすごくかかっちゃう。で、9時にはチェック、もう委員会があるから、あ、進学校か。ね。ほとんど取れなくなるわけですね。もう明らかに見心じゃないんです。でも私はね、心としてね、JR は危ないから、危ないって座れなくなりそうだから、ね、岐阜の車でっていう気持ちがあったんですね。そしたらね、主に言われたんですね。何と言われたのかっていうとね、あなたはね、マイナスのことばっか考えてる。ね、座れなくなったらとか、そういうことね。そしてね、もし神様に従ったら、神が助けてくださる、祝福を与えてくださるっていうことを考えてないと。ね、これからのうちにね、不可能に向かって進めと言ったときに、そのような信仰の対応ではね、不可能は開かれない。こう言われたんですよ。で、確かにね、私ね、心配してた。乗れなくなったらどうしようと思ったんですね。座れなくなったらね。その通りだったので、悔やだめて、明るくギフトを送って、そしてね、電車に乗ったんですね。そしたらね、電車のところにちょっと上がってきたら、ちょっと電車が来て、だからいっぱいだったね、やっぱり。ね、これは乗れないなと思ったら、外側から見てるんでしょ、内側に一個空いてるのが見えた。これいいと思って、バンって乗った瞬間に閉まった。で、行こうとしたらね、そこに人が入っちゃったんですよ。で、タイミング悪いね。で、このままだったらね、もう立っていくことになるなと思ったんですね。でもそこは主ですよね。で、遠くの方にね、一個だけ入った。もちろん何人も立ってるんですよね。そしてね、そこにね、ゆっくり早足で歩いてってですね。で、そこで座りました。ね、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。一つ言えるのはね、その椅子に座れるように祈ったら 100% 座れるわけではないんですね。でもね、1、2ヶ月私座れないことないんです。明らかに一つポイントがあります。何かというとね、祈ってんのと祈ってないの差が出ると。それでゴスペルの集いのね、オンラインを見てたんです、昨日。そうするとね、うちのオンラインを見ると、オンライン見る人は分かると思うんですが、東日本大震災とかね、大地震のね、映像がね、横に並んでるんです。で、見たら一番最初私のメッセージがあって、その次東日本大震災とかなんかあって、まあ、私のメッセージの、アクセスが、500ぐらいかな。東日本大震災に100万とかね。目立って出てんだなと思いましたよね。で、その時にね、私ね、これ偶然だとは思わない。こういうね、いろいろな、映像の真ん中にあるわけでしょ、こっちのやつはね。そしてね、東京に災害が起こるっていうのも科学的に語られてますし、種によっても語られてますし、黙示録の時代だから何が起こるか分かんない。核戦争も起こるかもしれませんよね。でもね、その時に 祈っているのと祈ってないのは、私は大きな違いになると。聖書を開ける違いさえ、ね、あると。こういうふうに思うんですね。ですからどうぞ皆さんね、祈る。祈っていただきたいと思いますね。だから皆さんの問題とか、悩みとか、ね、いろんな事柄があるでしょ。それに対してね、祈るか祈らないかっての大きな差となってくるというふうに思います。私は伝道者になるときに、足ね、やっちゃって、牽引を受けたんですね。こうやって、このままね、吊り下げないで、4キロかな、5キロかな。そして寝たままになっちゃったんですね。それで、何度か皆さんに言ってますが、私ね、動かないとダメなんです。で、動かないでもいい人何人もいますよね。同じ姿勢でね、よく椅子から落っこちないってね、思いましたよね。私、一つ感じたことがあるんですけど、何かというとね、主の従家の人はうまい。だって、今までね、椅子から落ちた人見たことないもん。でもね、徹夜に来たんですよ、他教会の人が。で、私ね、見ましたよ。椅子から落っこちるの。ね。だ典型的に、こう、皆さんはね、特別な賜物を備えられてる。ね。こういうふうに、思っていただきたいと。こういうふうに言うんですね。そしてね、絶対安静で数週間ってことになっちゃったんですね。これはもう完全に、精神に来ると。ね。とこが祈ったんですよね。そしたらね、楽々と超えましたね。で、その時感じたのは何を感じたのかっていうと、祈りがあれば、何でもできる。まあ、何でもできるっていうのは神様のね、あらゆることに対して助けと守りを与えてくださる。そしてね、今こういう働きになっていて、ちょっと感じることがあるんですね。それは何かというとね、やっぱりいろんな問題とか、サタンの毒とか、いろいろあるんですよね。で、その時にね、あらゆることに神様は守りと勝利を与えてくださってるってことがあるんですよね。そしてね、なぜ祈りがあればって最初に言われたのかっていうと、まさにそれが中心だから。で、皆さんね、皆さんに祈りがあるってことは特別な恵みです。すべての問題において勝利を取ることができます。どうしてそう言ってるのかって、皆さん約束の言葉を見れば分かりますよね。で、実際ね、私もクリスチャン生活がですね、何年かな ?40 年かな ?50 年割り増して言わないでくださいよ。まあ、25歳ですけどね。50年。ね。でね、分かってきますよね。いかに神様が助けてくださるか、祝福を与えてくださるかね。で、皆さんに祈ってください。祈らないがゆえに受けないってことはいくらでも起こります。しかしね、神様は祈りを通して助けてくださるのと、恵みを与えてくださるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、祈りの答えがあったんですね。先週ね。それは何かっていうとね、10年ぐらい前に批判する人たちがいて、そしてね、教会に出てったんですね。そしたらね、その方々が、ある計画を持ちましてですね。そしてね、私たちを呼び出したんです。まあ、ちょうどそこに、森牧師とか前田牧師とかいましたよね。まあ、我々は行ったわけですよね。で、その中でね、何をしたのかっていうと、まあ、一つはね、私に責任を問うたのですね。責任を取れ。で、その時にね、責任取るようなことじゃないんですね。私の責任じゃ全くないわけですよね。僕は責任だって言ってきたでしょ。そしたらね、次に何をしたのかっていうとね、ナイフ出した。抜き身のナイフで、脅してきました。ね。で、それを見た時にね、死ぬにしては早いなと思ったんですね。ね。まあ、別に、向こうはね、ナイフを出して脅しただけで、 刺すとかなんかはなかったんですね。それで、一応神様はね、相手の言うことを聞くなっていうことを言ってたので、予言を通してね、全く聞かないんで、そして物分けになって帰っていったんですね。で、その時私思ったんですね。刑事事件だね、これだと。ね。それで、警察に連絡しようかなと思ったんですね。そしたらね、神様やめときなさいって言われたんですね。それでね、やめたんです。ただやめたんだけど、もう明らかに罪だから、ね、だって関係ないのにも、ね、私のことを言ってきて、ナイフ出してきたでしょ。ですね。悔い改めるように、私は祈ったんですね。そのことをね。そうしましたらね、悔い改めてこらえました。関係ないことでね、いろんなことを言ってしまったことを許してくださいって言ってもらいました。暴力を使ったことを許してください。で、暴力は使わなかったんですけど、担当じゃないか、ナイフでこうやったね、悔い改められたんですね。よかったなと思いましたね。罪を悔い改めてね、で神様を許してくださるから、で再び立ち上がれるし、祝福の中に入ってね、感謝だと思いました。感謝したいと、こういうふうに思います。そしたらね、その方言われてたんですね。なんて言われてたのかというと、神の教会ね、主の十字架のことをね、中傷して批判して、本当にこの滞在を許してください。なんか取り扱いを受けちゃって、病気になっちゃって死にそうになったんですね。もう1年ぐらい教会行けないような状況の時があった、ね、ということを言われていました。しかしね、ちゃんと悔い改めて回復してきたんですね。これは本当に許しがあるだけではなくて、再び神様に立てるということは素晴らしいと思います。また同時に言ってきたのはね、死の十字架に戻してくださいということで、今戻ってきてますね。ちょっと神様に感謝したいと、こういうふうになります。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。で、ここにこう書いてあります。4節、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。だからまどろまず眠れないと、皮肉言ってんじゃないんですよ皆さん。今日のメッセージの箇所がまどろまず眠れないとこういうことですよね。まどろんだり眠ったりするときにどういうことが起こるかっていうと、隙が生じるでしょ。その間に神様の目を盗んで何か起こったら大変なことですよね。そういうことはないぞって、常に見張っていますよっていうことを言ってるわけですね。それとともにですね、7節で、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られると、こういうふうに書いてあります。つまり、全ての、災いから我々は守られると、こう書いてあるんですね。ですから皆さんね、全ての災いから守られます。全ての悪から守られるということなんですね。それでですね、それを感じるんですよね。何を感じるのかというとね、時々最近転ぶことがあるんですよね。転ぶの危ないんだよ、骨折れちゃう、具体的にね。ところがね、守られるんですよね。どこが守られるのかっていいかもしれませんが、守られるんですよね。で、まさにこれが働いてるなっていうことを感じます。特に何回か死にそうになった時にね、完全に主の手がありましたよね。一回は、車に乗ってる時ですね、北海道で例の戦いがあった、車に乗っている時、3台並んで住んでいる時に、精霊様が言われるんですよね。何と言われたのかっていうと、事故が起こりますって言われたんですね。それですぐね、祈ったんですね、事故が起こらないようにね。でもね、事故が起こりますって私が言われた時はもう必ず起こってるのね、起こらないように言っても、起こるのは御心なんでしょうね。 だからすぐ祈りをつなげたんですね。仮に起こるならば誰一人怪我をしないようにって祈ってたんですね。具体的にね、どうぞ皆さんね、心に不安が来たりね、こんなこと起こるんじゃないかなと思った時には単なる不安かもしれませんけども、本当かもしれないのでちゃんと祈っておくように。祈っておくのと祈ってないのは全然違います。具体的にね、全然違います。例えば昨日ヨハネ君がね徹夜やってたんですね。でどうして徹夜やってたのかっていうとですね、 JLTV かなんかで、ね、徹夜やってたんですね。でその前の木曜日も徹夜やってたんですね。どうして徹夜やってたのかっていうとね、曇り日で、その木曜日の徹夜がね、どうも見てる限り無駄な徹夜だったんですね。ですからね、日曜日徹夜になるかもしれないし、月曜日徹夜になるかもしれないんですね。で、多分ヨハネ君に限らずね、雲虹から、原稿依頼を受けた人はね、地獄の苦しみですよね。そう思いますよね。だってその文を書く練習してないんですよね、具体的にね。で文を書く練習しない人が書こうとしたら大変でしょ皆さん。漫画書くわけいかないでしょね。それで私もどうなったのかっていうとね、硬くなっちゃうわけですよ。いい文章なんて書こうなんて思ってないんですよ。恥をかかないように書きたいと。そう思うと止まっちゃうわけですね、ぐっとね。でもその後にね、私文学を目指すようになってね、そして文章を書き始めたんですね。そうなると普通の人と違うわけですね。キャラクもだいぶやってたみたいですけどね、具体的にね。でも、もうちょっと進むんですね。ところがね、進むんだけど、雲虹って非道なグループなんですね。こちらのね、忙しいのにもかかわらずね、ボコボコ持ってくる。こう思いますよね。雲虹も非道だしね、見越え新聞も非道。ね、あと進学校。ね、金曜日だって、男女僕やれとかなんか言ってきて。ですよね。大変非道なんですね。で、その中でも一番非道なのは、雲虹。だってね、私思いましたよね。できないって。これは私の能力か言って無理だって。ね。何度も思うことがあったんですね。ね。とかできたんです。できたんですね。でね、できたときにどうしてできたのかっていうとね、神様助けてですよね。ね、神様助けてください。ここまで終わらないとまずいので、どうぞ神様ね、導いてください。特別な助けを与えてください。ってね、祈ったんですよね。そうしましたら助けられるんですね。だから私ね、雲虹遅れたこと一回もないんですよ。ね、遅れたこと一回もないっていうのはどんなに素晴らしいか皆さん、わかりますか？ね、だって久保田君しょっちゅう遅れるでしょ。すごい遅れる。その時にね、祈りですよね。特別な助け。祈りがあることはね、すごい大きな祝福なんですよね。でね、それを使っておいてください。そして今日お話しているところは違うところで、何かっていうと、主が私たちを守られる、こういう言葉なんですね。しかしね、これを見ていてちょっと感じることがあるんですね。まさにそういうように神様が働いている人もいれば、いいですか、そうでない人もいるわけですよね。イエス様を信じてね、罪の悔やためし永遠の命が与えられているんだけど、そうでない人、なんか悪いことが起こっちゃったり、からもちろんね、主の摂理の中で何か特別な意味のある人、人間的に見たら悪いことが起こるってことはありますよ。そうでなくて、もうちょっとね、災いみたいなのが起こっちゃったり、 なんかする人っているんですよね。そうしますとね、これは素晴らしい聖書の言葉だけど、すべての人に適用できない、すべてのクリスチャンに適用できないってことに気がつくんですね。それはどうしたのかっていうと、聖書にはっきり書いてある意味合いがね。それはね、申命記の28章ここに書いてあるんですね。聖書で言うと351ページですね。お読みしますね。一節、もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い。二節、あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、罪のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福されるって書いてありますね。ここで、聞き従うので祝福されるってこう書いてあるんですね。その祝福の内容はね、詩篇121篇の祝福の内容です。これですね。そうしますとね、一つ分かってくることがあるんですね。それは何かっていうとね、従うならば、ということなんです。だから、私たちが従うのならば、特別な祝福が来るぞ。これはね、本当に来てます。具体的にね、私それを体験いたしました。また皆さんね、皆さんもそれを体験します。また、私の人生で、さらに皆さんね、それを見るでしょう。ね。私が聞き従っている限り、大きな祝福が私に現れるのを見るでしょうし、皆さんに現れるのを見るでしょうね。で、この時に聞き従うっていうことが必要なのですね。それとともにですね、15節にはね、面白いことが書いてあります。それは何が書いてあるかっていうと、もしあなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令をと掟と守り、行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望み、あなたは呪われるって書いてあるんですね。呪いのがいっぱい書いてある。29章までずっと続いて書いてあるんですね。具体的にね。そうしますとね、どういうことになるかっていうと、聞き従うならば祝福を受け、聞き従わないならば問題が起こるってこう書いてあるんです。ですからね、聞き従うってことがね、重要なんですね。それで、私、マバチ教会の牧師だったんですね。マバチ教会ってね、大教会だったんですね。で、大教会ってね、いいんですね。一つはね、給料が多い。それからね、施設が整ってる。ね、電話タダだし、それから冷房も入れてくれたし、お風呂もある。だから怒られちゃったんですね。お風呂を作り直してくれたんだけど、一回も入んなくて、ゴミためにしてたのでね、怒られちゃった。だからその当時、冷房をつかなかったんですね。だからそれでもちょっと怒られたような感じだったんですね。それでね、何よりもね、新井先生が働き者だから、ね、こっち結構楽ちんにやれるんですよね。楽にやれると。だから非常にいいんですよね。そしたらね、足折ったな、足。そして入院したんですよね。そしたらね、皆さんのこと言ってませんよ。いいですか？これ誤解しないでください。ね、うちに御言葉を通して言われた、眠っているものよ、起きよ。皆さんのこと言ってませんよ、決してね。これは、私の経験のことを言ったのであって、眠ってるものよ、起きよって言われたんですが、頭きましたね。牧師先生に向かって、眠っているものよ、起きよとはどういうことかってね、神様には本当腹立ちましたよね。そしたら続いてね、見言葉が来たんですね。それはどういう見言葉かっていうとね、自分の足で立ちなさいって言葉が来たんですね。もちろん当然ね、私は自分の足で立ってると思ってますからね。ですからね、これにも腹が立ちましたよね。そしてね、1ヶ月ぐらい、その神の御言葉をもうね、無視。ね。 でもね、1ヶ月ぐらい経ってね、気分が収まってくるとね、ちょっとわかるんですよね。本当だなって、これはそうだなってわかるんですね。そしてね、悔い改めて聞いたんですね。どうしたらいいでしょうか。その時ね、主が言われたんですね。何と言われたのかというと、開拓に立ちなさい、こう言われたんですね。で、開拓に立つ方法もいくらかあるんですね。まぶしから送り出してもらうってこともあるし、バックの後にね、他教団の牧師になるって手もあるし、あるいは完全独立って手もあるんですね。そしたらね、完全独立って言ったんですよ。で、完全独立だとね、大変なんです。だって経済がないでしょ。200万円、ね、弱のね、預金はあったんですね。ですから、その預金で持ってる間に何とかしないといけないと。もう経済の問題があると、ね、それから人が来るかどうかわからないと、ね、そしてですね、私の友人はみんな大変な思いをしてたんですね。そういう状況でした。そうしましたらですね、みんなが反対してきましたね。それは何かって、やめなさいとかね、ひどい人はね、新井先生に謝ってあげるって、ってね、そのなんか話、ちょっとこの人誤解してるなと思いましたよね。ただね、賛成したのは岡村さんだけでしたよね。そしたらね、うちの母親がまたうまい説得をするんですね。あの人もこんなに苦しんでる、この人もこんなに苦しんでる、あの人もこんな苦しんでるって言って、そしてね、じゃあ1年開拓やって、そしてね、うちに帰ってきたらいいと。で、車庫のところに家を建てるから、で、2階に住んだらいいと。そして塾の先生やりながら2階に住んで、そしてね、教会もやったらいいとかなんか言ってね、うまいんですよね。ぐらっとちょっとなりましたよね。でもね、神様が言ってるのでね、立つことにしたんですね。で、その時に今までね、良い給料と良い環境と楽な環境といろいろ与えられたでしょう。それから、ね、離れることになった。で、教会はね、とはうまくやってたのでね、で、ある方々は言ったんですね。なぜ出るんですか。要するにね、私が行くのが非常に厳しい道を取ったので、それでそう言ってきたんですね。ですけどね、私はね、全然厳しい道を取ったわけではないんです。何が厳しいのかっていうと、いいですか、私は外に行きなさいって言われたんですね。開拓をしなさい。そうするとね、行かないことは主の御心を行わないことでしょ。そうなりますとね、どうなります。いろんな問題とか困難が起こってくるんですよ。私はね、もうすでに聞き従いのことを知ってましたから、やばいと思った。だからね、大変な中に船出していくなんていうつもりはなかったんですね。なんか起こるぞ、問題が起こるぞ、ね、困難の中に巻き込まれるぞと思ったんですよ、私、ね、そしてね、踏み出したんですよね。そしたらね、困難な方が起こるぞと思ってたんだけど、これ踏み出したら祝福されるって書いてあるじゃないですか。で、この時ね、面白いことが起こりますよね。それは何かっていうとね、皆さんね、神様に示されたことに従うとき、信仰とかね、神の技が起こるんですね。で、退くでしょ、信仰がガクッと落ちる、ね、こういうことが起こってきますね。で、私ね、従ったんですね。そしたら、これ祝福の言葉でしょ、神が祝福するっていうことでしょ。皆さんね、祝福されちゃったんですよね。で、私はね、神の働きでこんなの見たことありません。夢見たんですよね。それは何かというと、ある時突然教会が2倍になってる。それで、ある時突然10人ぐらい来てる。ある時突然10人ぐらい来てる、ね、そしたらね、主に言われたんですね。あなたの教会はね、牧師の教会はね、このように増えるって言われたんですね。そんなのね、私、伝道の専門家でしたけど、見たことない。伝道学っていうのは人間関係の中で、そして一人一人を導いていくっていうか感じですからね。そしたらね、ある時行ったら2倍になってるんですよ。
ね、2倍の時に来た人いるでしょ、この中に。いないかな。来たの牧師なんて、そうですよね。森田君もそうだったかな。まあ、いずれあのオンライン見てるって言ったから本当に見てるのかなですよね。そしてね、1年経った時にはね、43名平均なってるんですよね。そしてね、200万で始めたでしょ。最後のお金をね、韓国の断食祈祷に使ったんです。ね。しかしこの韓国の断食祈祷がね、私の最初の海外の宣教だったんです。そしてそこがね、切れ目になっちゃって、完全にカバーできるようになっちゃったんです。見事な技でしたよね。で、この時にね、何が起こったのかっていうと、人間的にはね、主に従ったら困難の道なんだけど、ね、困難な道は主に従わない道が困難な道です。従うときに祝福されるんですね。そしてね、その詩篇の121篇の事柄が起こってきたのですよね。具体的にね。それとともにね、開戦が始まったときに、フィリピンのね、宣教、クルセド方式の宣教の最初が起こったんですね。で、その時に、まあ、フィリピンに行きなさいって主に言われていて、そのフィリピンが来たからよかったんですが、実はね、大変なところだったんですね。それは何かというとね、NPA っていうギリラがいて、この NPA っていうギリラは暗殺集団なんですね。日本の雑誌も出ましたね。NPA が暗殺するって言った人は必ず暗殺されてるっていうね、豪語してる。グループだったんです。その本拠地だったんですね。そしてね、もう一週間に何人も殺されて、ロバタに、死体が あるというね、そういう国ところでね、キーリングフィールドって言われた。で、我々がね、なぜ導かれたのかっていうとね、行く人がいなかったから。危なくて。ね。でね、神様ね、行きなさいって言われた。行きなさい。それでね、その時は、女性なしのね、決死隊作ったんですね。もう死んでもいいと。ね。というような形で、男性だけの決死隊作ったんですね。そしてね、私たちのね、宣教は始まったのです。具体的にね。で、この時にフィリピンのね、ドクターユーヤなんかも言ってきました。絶対行っちゃダメだ、危ないと、あそこはとんでもないところだと。で、その当時ね、誘拐保険っていうのがあったんです。で、一番誘拐保険の掛け金の高いのがコロンビアの麻薬地帯とフィリピンのダボだったんです。で、そこに行ったんですね。でも皆さんね、これはね、実はね、祝福だった。なぜ祝福なのかというと、こう書いてあるんですね。神に従えば特別な守りがある。神に従えば特別な祝福があるって書いてあるでしょ。神に従わなかったらどうなるかっていうと、問題が起こるって書いてあるんですよ。だから皆さんね、行かない方が問題なんです。はっきり聖書から言えば。ね。そしてね、行ったんですね。行ったらどういうことが起こったかというとね、もういろいろな種の技が起こりました。まあ、普通ではなかったね。新聞に出ましたね。我々を通して奇跡が起こっているって一般の新聞に出ましたよね。そしてね、たくさんの人たちが救われてきたので、フィリピンのクリスチャンの方々はね、特別な宣教チームとして我々を認めてくださいました。そしてね、楽しかった。ね、まるで危険がないかのように。そして初期にね、何度も危険なフィリピンに我々は行ったんですね。具体的にね、そこでね、多くの働きが起こりました。どうして働きが起こったのかというとね、我々に力がない、ね、能力もないんですね。しかしね、ここに書いてあるように、主の御心に従ったでしょ。そうするとね、祝福するって書いてある。皆さんね、それがね、大きく現れたね。だから初期のフィリピン宣教で誰も死ななかったでしょ。ね。ただ、まあ、これからはね、それもあり得るっていうことを主が言ってるので、 これは違う段階になって違う段階だと思ってください。まあ、例えば、初期の宣教でもジャッキーだったりが殉教しましたけどね、これはまあ我々がそのレベルになかっただけの話であって特別なことであって、その段階には入ってきたと思いますね。しかしね、楽しかった、で素晴らしいことが難発し素晴らしいことが起こりましたよね、技が。でその時にね、じゃあどうしたのかっていうとね、主に従ったんですね。でもし主に従ってなかったら全く我々の歩みはね違ったものとなったでしょう。でこれが書いてあるんです。主に従う時に私たちは祝福を受け、守りを受け、で守りを受けました、特別な守りと祝福ね。しかし主に従わない時に私たちはですね、その恵みを失うということをね書いてあるんですね。で皆さんね、多くの働きと恵みがあったんですが、その原則です、霊的な原則ですね。で皆さんの人生においてもね、皆さんね主に従ってください、祝福されます、素晴らしい恵みを受けますね。もしね、主の恵みを受けながらね、よくこんな恵みがあるのかということをねちょっと感じます。皆さんも感じると思うんですよね。でね、喜びがね増しかかってくる、ね、今皆さんが喜んでると思いますが、喜んでないのもいるなもっと増しかかってき、特別な働きを見ていきますよね。でその時にね、ちゃんと聖書に書いてあるんですね、従う、で私たちは祝福されています。で従うことによってさらにその祝福の幅が広くなる、大きくなる。しかし従わないことによってね、私たちはいろんな問題とか困難に入るということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お人お人のうちに豊かに働き、さらにご御心と御業を出してください。口の告白を信仰の告白に変えるように主は語っている方がいらっしゃいます。意図を持ってそれをなす中で主の栄光と技を見ます。また祈り始めたんですが、祈りが聞かれないのでもうやめちゃっている方がいらっしゃいます。これは忍耐を持って祈り続けるように、そしてその時にある時から祈りの答えを 見始めます。また神様はいかに祈りに答えるかを、その方はもし忍耐を持って祈り続けるならば見ることになります。また何か、もうこのダメだみたいな、問題の解決はもうダメだみたいな感じている人がいますが、それはその方の思い込みです。神様に祈りなさい、神様に信頼しなさい、従いなさい、神様は神の時に主の技を成してくださいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やだめの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体の精神に触れ癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮やってめず、お一人お一人の体の精神から病のれをさい。イエスキリストの宮やってめず、お一人お一人の体の精神から病をさい。イエスキリストの宮やって、お一人お一人の体の精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮やって、お一人お一人の体の精神の癒しを宣言する。喉がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。耳のところがちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。右の目のところが悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮へって、お人お人の角精神に癒しを宣言する。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは賛美をお願いします。